今日恵みをいただく御言葉は詩編の34編です。詩編34編、はじめに1節から3節までをお読みいたします。ダビデによる。彼がアビネルクの前で吉貝を装い彼に追われて去った時、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、今朝も私たちに望んでおられることを感謝いたします。あなたが我らを包み、その御翼の影の下において我らをかくまい、あらゆる悪から、あらゆる汚れた者ども、あらゆる悪しき者から我らを守り、我らをあなたの愛の御手の中で導き、我らを整え強き者へと、あなたの勇士へと作り変えてくださる、その恵みを感謝いたします。今日も我らはあなたの御翼の影に宿り、そこに助けどころを求めてきました。今この一人一人にあなたが豊かな報いを得させ、御言葉のパン、そのマナを持って我らを養ってください。この語るしもべの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を清めてください。我ら一同すべての心、思い、体、そのすべてを今イエス様の十字架上で流された血を持って清め、そしてあなたの御前にまっすぐに立ててくださいますように、あなたに求めます。あなたはそれらすべてのことを成してくださる誠実なるお方であることを感謝し、我らの愛する主救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主筆が、ね、この詩編の34編の表題にあります通り、ダビデがアビメレクの前で吉貝を装って彼に追われたところを見ました。ダビデ、あの、ね、ヒーローである最も、ね、かっこいいあのダビデが吉貝を装って、そして、ね、命からがら逃げる様、それはちょっと私たちにはあまり、ね、見たくないようなありさまかもしれませんけれども、ダビデはとてつもなく主を褒めたたえております。この場面において最も恥ずかしい場面の中において、皆さん主を褒めたたえること、それは皆さんの力です。賛美は皆さんの力です。何か心の中が、ね、本当に鬱屈してしまった時は主を褒めたたえるべきですね。血潮の賛美で、礼拝を始まっております。訂正ではイエス様の血潮、それは皆さんのあらゆる罪を清めるものです。あらゆる、ね、弱さを覆うものです。そして血潮、イエス様の流された血潮は悪魔サタンが最も嫌うものです。なぜその、ね、罪のなき者の血を流すものは罪に定められますね。悪魔サタンはイエス様の血を流した時点でもう未来永劫を裁かれることがもう決定的なに確定してしまっている。でそれで父は叫びます。主に対して叫びます。皆さん生徒たちに対しては弁護を神さんに対して訴え、悪魔サタンに対して、また皆さんを、ね、罪に、あるいは呪いに定めようとする、また皆さんを訴える悪魔サタンに対しては父は、ね、むしろ逆に訴えかせですね。この その悪魔サタンこそが常しえに滅びるべきもの、常しえに永遠の処罰を受けるべきものだと。ですから父親の賛美はとても有効です。賛美、それは非常に有効な皆さんの力となる手段です。ダビデは主を褒めたたえます。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。今までですね、この表題キチガイを装ったダビデがその次の瞬間に主を褒めたたえると、私までここをですね、もう自分を奮い立たせるために賛美できないけれども、あえてもう自分の心に魂に主を褒めたたえよって命じているダビデの、その心が喜びではない状況で主を、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、まあ、言ってるのかなと思ってたんですけども、どうもこの間の手術のメッセージをした時にですね、むしろ本当に心底喜んで主を褒めたたえていたのではないか、あの手術では思いました。ダビデはあらゆることから救われました。ダビデはもうゴリアテから救われ、またサウルから救われ、また諸々の状況から救われてきました。救われ続きなんですね。ダビデいつ死んでもおかしくない状況です。国家から追われ、そしてこのアビメルクも、自分に敵対する者がもう何百何千と周りに、もう敵国の真っただ中に入っていって、そこから救い出されたんです。もうこれ奇跡ですね。坂本龍馬も、自分の友人たった2人が、もう100人に取り囲まれて絶体絶命の危機に陥ったけれども、坂本龍馬、たった一丁の銃でもって、でそれでその100人の中から突破した。もうこれは奇跡だ、こんなことありえるのか、そういうふうに言ったことがあったんですけども、もうそれどころじゃないんです。誰だ、たった一人です。友達もいない、たった一人で敵国の真っ只中、しかも、有名人です。誰で、敵にとってはその敵国の真っ只中から救い出されたのがこの、状況です。アビメレクの前で基地が予想ってですけども、確かに手段としては恥ずかしい方法でしょうけれども、主は紛れもなく救われたんです。皆さんも同じです。状況的にはもう恥の真っ最、もう人生の中のこれ以上の恥はないと思えるような手段を通して、でもそれでも命が、皆さんの家族が、皆さんの財産が救われるということはあります。その救われた直後、皆さんはその自分が通った恥よりもむしろ主が救い出してくださったことの喜びの方が大きいんじゃないでしょうか。なんかここの詩編を読んでてですね、そういうふうに思えてきました。確かに徹底的な苦しみの中を通ったけれども、今にして思えば主が確かに生きておられた、そういうふうに思い返すことができる。ダビデはこの時言葉としてはとてつもなく主を褒めたたえ、また言葉だけを見るならばとてつもない喜びにあふれてました。実際その、身も喜びに満ち溢れたのではないかと、思われます。2節、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよ。4節、私が主を求めると主は答えてくださった、私を全ての恐怖から救い出してくださった、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください、この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた、こうして彼らは全ての苦しみから救われた。アーメン。ダビデは詩編の56編の方、そちらの方ではダビデがちょうどアビメレクの前で捕らえられた時に、読んだ詩ですけども、その時、遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、遠くの人の物言わぬ鳩、鳩が遠くにいてただずんで物も言わずにおとなしくじっと、物も言えない敵が、 周りを取り囲んで物も言えない弱々しい鳩のようなそういう調べに合わせて、なんですけども、ダビデもうエリシテの敵地の中では物言わぬ鳩のように身を潜ませていたんですけども、でも身を潜ませていることができなかった。そしてダビデは、ね、ついに叫んだんですね。私が主を呼び求めると主は答えてくださった、呼ばったんです。またこの新34編の17節見ますと、彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、そして彼らをその全ての苦しみから救い出される、書いてありますね。まあ、ダビデ叫んだのでしょうね。その捕らえられて死に叫ぶと周りの人々は気違いの、これは気違いではないかって、ね、思い終わって、それでそうか気違い、もう本当に自分は罪の中で気違いのようになった、もう思いがくらまされて気違い里の様、ね、普通の人であるならば絶対そんなことしないようなことを、それが何か、ね、最善の方法に思えて、ダビデは、ね、ゴリアテの剣を持ちながらペリシテの地に逃げていって、もう普通の人から見ればそんなことは気違い様だ、絶対そんな手は打たないはずのところを、恐怖に満たされた人、不安心配に駆り出されてこんなところにはおられない、ね、そういう人は大体そういうですね、普通の人から見れば最もしてはならない手を打ってしまって、それでもっと自分を危機的状況に陥れる。ダビデはまさにそういう状況でしたけれども、でもダビデはそれら全ての経験を通して悟ったんです。もう主を恐れ敬うこと、そして主の御言葉の前にどっかと信頼して動かされないこと、落ち着いて信頼することこそが力であるということを悟ったんでしょう。ダビデは主を褒めたたえた後に、この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた、主を求めると主は答えてくださった。そうです、皆さん、求めるものは与えられるんです。主に対して呼ばわるもの、主を求めるものが助け出されるんです。主を求めないまんまであるならば、いかに教会にいようとも生徒の交わりの中にずっといようとも、皆さん自身の唇で主を求めないならば、10年20年経っても何も起きないんです。その人自身の人生が変わるわけでもないし、主が現れてくださるわけでもない。教会にもう十何年も通っておきながら、自ら主を求めたことがない。キリスト教は何か、善人たちの集まりで、その善人たちの集まりの中にいることが心地よいからいる、ただそれだけの人で、イエス様が生きておれることも、ね、それを信じず、また悪魔サタンがいるということもそれも信じないで、ちょっと耳障りの悪いことは聞きたくない、そういうふうにして教会の交わりにずっと何十年いたとしても何も起きないし、その人自身の中に主が現れるわけではない。求めるべきなんです。皆さん自身の唇で、ダビデは主を呼ばわりました。主を、私が主を求めると主は答えてくださったと書いてある通りに、そうです、その時起こるんです。教会に十何年もいたけれども主を一度も求めたことがない人よりも、ね、教会に初めて来た人が、ね、先生の話を聞いて、そうか、主を求めればいいんだ、主を求める人は、ね、その、ね、十何年いた人にをはるか一足飛びにして主は答えてくださるんです。主はその人に答えてくださるんです。皆さん求めるべきです。主を呼び求めるべきなんです。ダビデは主を、私が主を求めると主は答えてくださった。この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた。アメン。主は聞かれます。皆さんが求める時、探す時、叩く時、主は皆さんに、ね、求める者には与え、探す者は見出し、叩く者には開かれるんです。そして何節、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。アメン。まさしくダビデは一人でした。ペリシテのそのアビメレクの前で 大勢の人々が取り囲んで、これはあのダビデではないですか、あの女たちが、ダビデ、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと、あのダビデではありませんか、ダビデ王ではありませんか、そういうふうにアキシュの前に訴えるんですけども、けれどもダビデ一人のように見えて、そして騎士がいざまを装っているかのように見えて、実を言うと御使いたちが戦々万々とダビデの周りを取り囲んで、そしてダビデを救い出されるんです。主を呼び求める者には御使いたちが戦々万々と取り囲んでくださって、あらゆる悪しき者から、あらゆる悪から救い出されるんです。手段は、キチガイザタを予想という方法だったかもしれないけれども、その実例の目で見るならば、主の軍勢が取り囲んで、この主を呼び求める正しき者、ダビデはちょっと間違いを犯したかもしれませんけれども、主を呼び求める者をこそ主は救われるんです。主はですね、行いの正しい者というよりも主を呼び求める者の方を救われます。なぜ正しい者、やがては罪を犯します。その瞬間は正しくても、次の瞬間いつ罪を犯してもわからないような状況に陥ります。けれども主を呼び求める人をこそ主は救われるんです。アブラハムはなぜ、神の友と呼ばれるようになったか、それは神と共に歩んだからです。彼さんはアブラハムが99歳の時現れて、あなたは私の前を歩み、ヘブライ語でハーラフし、全きものであれと言われました。全きもの、完全なもの、それは罪を犯さない、清廉潔癖なものではありません。主の主と共にハーラフするもの、主と共に歩むものです。それが全きものです。ダビデは確かに罪を犯しました、けれども彼は主を求めました。主と共に歩むこと、これを常としました。だから彼を主は救い出されるんです。8節から10節、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。アメン。ここでダビデは2つのことを命令しております。まず1つ目は8節の主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。主の素晴らしさを味わいなさい。ですから主と共に歩む人は主の素晴らしさを、じっくり味わうべきなんです。皆さん、美味しいものを食べるとき、それを味わって、それを、噛んで飲み込むということをしますね。よく噛んで、よく舌で味わって、なるべく長く、美味しいものであればあるほどなるべく長く味わいますね。決してそういう味の良いもの、素晴らしいものをもう噛みもせず飲み込むということはしないはずです。けれども本当にそそっかしい人はそういうふうにしてしまうんですね。皆さん、主がなしてくださった良きことをじっくりと味わいかみしめて、思いの中で巡らしてください。ああ、主はとても素晴らしいことをしてくださった、あの時この時も良いことをしてくださった、こんな自分が良くないことをしたのに、でも主を呼び求めて悔い改めたら、こんな自分でもこんなに良くしてくださった、主の素晴らしさを味わい、これを見つめるべきなんです。そして9節で2つ目の命令、主を恐れよ、主を恐れよということです。恐れ敬いが必要です。主を恐れ敬わない人は主の前で失礼なことをしても平気でおります。けれども主を恐れる人はそんなことをちょっとできないですね。それゆえ主を恐れること、これは正しいことです。主を恐れよ、その生徒たちを。彼を恐れる者には 乏しいことはないからだ。アメン。称されるものには乏しいことはありません。若い獅子、若い獅子、それは力の象徴です。力強いものけれども、若い獅子はもう乏しくなって飢えます。自分の力によりたまでもですね、獲物が目の前に現れないまま、ね、何日も過ごすならば若い獅子も飢えます。そして飢え死にすることもありますけれども、ね、死を恐れる人はいかに力がなくても、またダビデのこの時のようにいかに恥ずかしい思いをしてでも、命からが逃げるような状況であったとしても、それでも良いものには何一つ欠けることはないんです。そして11節以降ですね、ダビデの訓戒、来なさい子たちよ、私に聞きなさい、子たちよ、本当に子供たちに、信仰における子供たち、あるいは実際に若者たちに対してダビデが、主の道を教えることをダビデは伝えております。来なさい子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよう。ダビデはこの時も確かに若い部類に入る人でした。まだ、20代ぐらいだったと思われますけれども、聞きなさい子たちよ、このダビデのその人生の中で悟ったことを主の道を彼は教えます。そしてその真っ先に来ること、12節、命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。13節、あなたの舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな。アメン。ダビデはいろんなところを通ってきました。サウル王から追われ、そして、いろんな友人知人、また自分の身内、ことごとく断られて、ことごとく、そこにいられなくなって、もう次から次へとダビデ人間の拠り所をなくしていきます。あ、ここもダメだ、ここも安全ではないんだ、そしてそれで居場所、また人の頼み、それをどんどん失って、ついに一人になって、ついに最後ですね、最初に頼ろうとしても、主の宮に行っても、でも自らの中の嘘、また偽り、そして世の力を頼ろうとすることによって自らそこを去り、そしてついに最後には、邪悪なものに頼ろうとしました、ペルシテの地に行って、そこに行って、囲まれようとしたんですけども、でもそこでもことごとく、そこにはいられないと、ついにダビデはもうどこも頼るところがないと、そして最後についに彼は主に頼ることがいかに力強く素晴らしいことかを悟ったんです。そしてそのダビデが、その短い人生の中で得た人生訓、その真っ先は13節で、あなたの舌に悪を言わせず唇に欺きを語らせるな、これが子供たちに対して一番最初に、教えた戒めです。命を喜びとして幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人はどういう人か、その真っ先が舌に悪口を言わせない人、だから陰口を叩く人、それは、命を喜びとするの逆を言ってですね、死を喜びとする人です。幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人ではなく、引かずが少ないのを愛する人になってしまいます。悪口を言う人、陰口を叩く人ですから、あなたの舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな、皆さんの唇に欺き、悪口、それを語りそうになるとき語らせるなと、そういうふうに言われます。また14節、悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよ。アメン。悪を離れること、善を行うこと、そして平和、ですから戦争とか争いこととか、人と人との間に、あえてもう悪行雑言を言って、そういう人は、命を喜びとしない人、むしろ命を喜びとする人は平和を愛する人です。 主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。アメン。そういうわけですから、本当に正しいこと、ね、主の目にかなうこと、それを行うべきです。その真っ先は本当にこの唇を、ね、悪いことを言わせないように抑えること、そして平和を求めること、悪を離れ善を行うこと、そのような人にこそ主の目は向けられます。17節、彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、そして彼らをその全ての苦しみから救い出される。先ほども見ました、彼らが叫ぶと主は聞いてくださるんです。ダビデは叫んだでしょう。もう気違いだと思われるほどに叫んだでしょう。主を呼び求めた。すると主は彼を救い出されました。ヨシャパテオも叫びましたね。あの、アラムの軍隊に囲まれた時、彼は主を叫び求めたら、あ、これはイスラエルの王ではないということで、アラムの戦車軍隊が彼から離れていきました。ですから何かことが起きた時は主に向かって叫ぶんです。叫んだ者勝ちです。主に対して叫ぶんです。イエス様助けてください、そういうふうに叫ぶこと、これはとても有効な助け出される手段です。そして18節、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。詩篇の51編を彷彿させます。心の主の受け入れられる生贄、それは砕かれた魂、砕かれた悔いた心だ、書いてあります。主の御前において心を、ね、高ぶったものは喜ばれません。むしろ心砕かれて減り下った心こそ主は喜ばれます。19節、正しいものの悩みは多い、しかし主はその全てから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。アメン。主は救い出されます。でここですね、十字架のイエス様が、その右左に強盗たちがもうつけられていたんですけども、強盗たちの骨は砕かれましたけれども、イエス様の骨は砕かれませんでした。それで、この予言、ダビデのこの詩篇が成就したと言われるんですけども、それは、ね、イエス様のみならず皆さん一人一人に対してもそうです。主はその正しいものを守り、そのものの骨が砕かれることがないように守ってくださるんです。それで主はその、ね、正しいもの、確かに悩みは多いです。この世の中においては、ね、悪しきことをやって悪いことで身を守っていこう、そして人々を出し抜いていこうとする人々が多い中で、正しい人は悩みは多いですけれども、主が味方になってくださるんです。この地上あまたいる、汚れた者たちよりもむしろ主は正しいものをこそ、ね、宝の民として見てくださる。砂利道の中には、ね、石ころがたくさんありますけれども、その中に宝石があるかのような、そういう目で皆さんは主を恐れる山なら、主を呼び求めるならば輝くんです。砂利道の中で、ね、宝石が、ダイヤモンドが、ね、キラキラって光を受けて輝くように、皆さんが主を呼び求めるとき、皆さんは足の目にキラキラって輝いて、あ、ここに私の民がいる、私の宝がここにある、拾ってくださるんですけれども、ダイヤも輝きがなく、ね、泥まみれだと輝かないで人の目に留まることはありません。皆さん輝いてください。主を呼び求めてください。この邪悪な汚れた地の中において正しいものであってください。それならば皆さんは主の目にキラキラ輝く、ね、宝石のように主は拾ってください、守ってください、宝箱の中に押さえてくださるんです。主はその正しいものを守ってくださいます。21節から、悪は悪者を殺し、正しいものを憎む者は罪に定められる。 主はそのしもべの魂を贖い出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。アメン。罪を犯す人は確かに罪に定められますけれども、主に身を避ける者は罪に定められないと書いてあります。主と共に歩むこと、それこそ完全な道です。主を呼び求めましょう。それこそ皆さんにとっての救いです。そして主を賛美しましょう。それこそ皆さんの力です。ダビデのようにいかなる時においても主に心向け、主に求め、主を探し、主に叩いて主から道が開かれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛する様、今朝あなたの道を教えてくださったことを感謝いたします。私たちもこの地上においてもろもろの苦しみ悲しみ、また正しいものであろうとするものが受けるべき災難は確かにありますけれども、しかしあなたからいただく報いはそれ以上に勝り、はるかに優れた素晴らしい報いがあなたから備えられていることを感謝いたします。今日も我らはあなたの道に歩ませてください。本当にいつでもどんな時でもあなたを褒めたたえるというこの志を与えられますように、また喜ぶことができますように、あなたの素晴らしさをとくと味わい、よくかみしめつつ、その良き主の素晴らしさを味わい尽くすものでありますように、どうか一人一人が本当に主の良くしてくださったこと、これを忘れることなく、いつも主を褒めたたえ、そしてあらゆる悪から救い出され、またもし今ダビデのアビメレクの前にいるような状況にある生徒たちがおりましたら、本当に主を呼び求めること、それを彼がなすとき、あなたが答えてくださることを感謝いたします。どうか答えてください。彼らに答え、あなたを呼び求める生徒たちのその叫びに聞いてくださいますように、今日あなたがこの素晴らしき御言葉を持って私たちをも導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆の心で感謝いたします。主よ、いつでもどこでもあなたを信頼して、主よ、あなたを仰ぎ見るものとなられますように、そしてその仰ぎ見た信仰の上に光と輝き、尋ね求めたそのことの家に、主よ、あなたの御顔を拝することができますように、主を助けてください。貧しいものでありながら、その貧しさが分かり、その貧しさをもって主をあなたに呼び戻れることができますように、イエス様助けてください。私たち自身が、自分が貧しいもの、言葉に貧しく、行いに貧しく、あらゆる手の足の技に貧しいことをしっかりと踏まえて、主よ、この貧しさのゆえにつまずきも多く、失敗も多く、そして神と人の前で罪を犯すものであることをしっかりと踏まえて、あなたの御前において悔いるもの、まだこの貧しさのことごとくをあなたに申し上げて、そして力をいただいて新たに生きるものとして生きることができますように助けてください。今日もあなたの使いが私たちの周りにチームを敷いてください。そしてあなた自身の恐れ敬う一人一人を守り助けてくださることを感謝いたします。主が私たちを助けてくださったことをしっかりと味わって、そして主よ、あなたが私たちになされたその恵みの数々しっかりと味わって踏まえて、そして主よ、いつでもどこでもあなたに感謝を捧げることができる幸いなものでありますように、主を祝福してください。今日も私たち一人一人をあなたの身元にあなたが引き寄せてください。イエス・キリストの御名と師匠という命と栄光によって、罪から離れたもの、そして犯したその全ての罪が許されて清められたものとして、聖なる民として 主よ、あなたを恐れ敬いながら、主よ、何もかけることがない一日を歩むことができますように、祝福してください。若獅子のように獲物を探して、それでも飢えていた自分自身であることをしっかりと覚えて、主よ、獲物を探す若獅子ではなく、主を恐れ敬い求める鳥となって、良いものにかけることがない人生を歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も一人一人が神の子供として仰せられたその御言葉を聞き従い、主を恐れ敬うことができますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。